この番組は株式会社グローの提供でお送りします。
パッパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ。なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院、どうも徳松武史です。
常連です。
この番組はですね、お互いの気になるところ、鬱陶しいところ、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、本物のお医者さんに、いつかはその病気を研究してもらいたいなという野望を持った、番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、始まりましたが、まあ12月に入りましてね、まあ本当に雪が降るんじゃないかなんて言われながらも、まあ寒い日が続いておりますが、
ね、
まあそんな中、あのホットな話題がね、まあございまして、まあ今日が、12月の、13ですね。
はい、
はい、来週の火曜日、19ですね。なんとですね、このまあ、ポッドキャスト、ネットラジオとしてやってきた、なんであの時放送局がですね、ついに、電波デビューいたしました。
もう。
ありがとうございます。ね。すごいですよね。私、徳松たけしと、上田正人さん先生でですね、FM 一宮の方にですね、行ってまいりました。はい。
それもありましたよ。
ね。よかったですね。
よかったですね、はい、あれね。
よかったですね。ただいま、エンジョイカーというね、番組に、こう、可愛らしい女の子二人でね、やってる番組に出させていただきましたが、はい。どうでしたか、電波デビュー。
楽しかったですよ。
あ、楽しかったですか、あ、本当ですか。
女の子二人でよかったなと。
あ、そうですか。
うん、
ああ、なるほどね。いや、なかなか本当にできない貴重な体験といいますか。
まあ、A6 助だったらやばかったよね。
A6 助だったらやばかったけど、なんかこう、ほんわかとね。いや、楽しい感じ。けどなんかこう、いろいろやっぱり刺激をね、いただいたというか。
そう。
はい。なんで、まあ、いずれはね、また、お二人にも出ていただきたい。なんで、放送局の方に逆にね。
逆にね。
出ていただきたいな、なんていう話をね、まあ、して帰ってきたんですけど、とにかく、19ですね。FM 一宮、iWave 76.5FM にて、19時からの番組なのでね。
はいはい。
19時から、20時の、番組なので、その間に出ると思いますので、ぜひ、インターネットからも聞けるらしいのでね。はい、一宮市以外の方も、ぜひ、聞いてみていただきたいなと。
そうですね。
はい、思いますので、そちらの方も、よろしくお願いします。
あれ、徳松くんはどうだったんですか？
僕ですか？僕は、いや、だからなんか本当になんかこう、刺激になって、だなというか、なんか、
ああ、ちょっと興奮してましたもんね。
はい、なんかもっと出たいなって思いましたね。なんか
ジップ FM 出てっつってましたもんね。
いやいやいや、めちゃめちゃ失礼だろうね。なんで FM 一宮出た後俺がジップ FM も出てっつってた話したんだよ、お前。
試してって言ってましたもんね。
試してっつってた話なんでしたんだよ、お前。自分の力試してっつってね。すごく、だからそういう意味で上がっちゃいましたね、なんか。
そういう意味でね。
いろんな意味で緊張もしたし、やっぱりちゃんとお二人が劇団とかね、やられてる方なので、なんかやっぱりちゃんとこう、なんていう、いろんな意味でパワーをね、なんか感じるというか、そういう意味でなんか、おーっていうね、なんかこういうなんかこう、まあいつもこのネットラジオなんてね、もうあれじゃないですか、最近もスカイプじゃないと喋る気起きないとか言い出してるわけじゃないですか、もうなんかね、もう対面するのすら嫌だみたいなね、もうそれぐらいリラックスしてないと、もう喋りたくねえみたいになってる一方、まあ、ある意味いい緊張感がある中での、
そう
ああいう、こうトークっていうんですかね、そういうのもなんか ちょっと面白いなと思いました。もちろんこういうリラックスした、環境でのお話も面白いんですけれど。
そうそう。なんか人の目見て喋るのいいなと思った。そ
うそう。いや、なんだよ。ジョーデン君は俺の目見たくないっつって、もうスカイプでいいっつってたんですけどね。
まあ、まあまあ、でもね、いい経験でしたね。
うん、そうですね、うん。いや、本当に改めましてね、FM 一宮、の方々、うん、関係者の方々、本当に貴重な体験ありがとうございました、ということで。
うん、
で、まあ、ちょうどですね、その、ラジオの中で、うん、まあ、来年の、抱負みたいなね、来年の、目標みたいな、話がちらっと出ましたけれど、ちょっと今回のお便りに関係あるってこともないんですけれど、
うん、
できましたよね。大きな夢がね。来年からのね。
うん、
ねえ。なんか、ジョーデン君が、なんかこう、やりたいことができたっていうことなんですけれど。
うんうんうん、
なんか、何をやっていきたいんですか、来年から。
来年ですか？
はい。まあ、来年から、はい。
僕は市長に立候補しようかなと思ってます。
いや、なんでだよ。全然そんな話してなかったじゃないか、お前。名古屋市長。河村さんの後だよ。
河村さんの後。の血を継ぐのは僕しかいないな。
河村さんの後なかなか大変ですよ、多分。
まあ僕もなかなかね、えぐい名古屋弁使いますんで。
いや、そう。まあ確かにね、どっちかというと使う方ですよね、はい、えぐい。リアルな名古屋弁使う方ですからね。
いけるかなと思って。
うん、ああ、なるほどね。いや、違うじゃないですか。なんか昨日話してたじゃないですか。
うん、
なんかそういう目標、夢を。はい
うん、
はいはいはいはい。
あ、そういうのって別に言っていいんだ。
それは言っていいですよ。もう、これもう言った瞬間に叶うかもしれないですからね。
マジで言った瞬間に叶うかもしれないの？
いや、本当に。僕はそういう系だと思ってますけど。はい、
あ、本当？
そういう系だと思ってますけど。はい。
僕は1月1日から医者になるって話ですけど。
いやいや、それも叶うかもしれないですけど、いっぱい夢ありますね、なんか。
ありますね。
なんですか、市長になりたいのか医者になりたいのかよくわかんないですけど、うん、それ本物の医者っていう意味なんですか、それ。
はい。
いや、なんだ。いや、だあるじゃないですか、もう昨日話してたじゃないですか。つか、さっきまで話してたじゃないですか。いやいや、目標ですよ、これからの。大きな目標。うん、立ててたでしょ。
立ててた。
立ててたでしょ、
うん、
いや、その話ですよ。そういうことをこうやって口にしていくことによって、
うん、
もう一瞬で叶う場合ありますから。
あ、ほん、マジで？
いや、そらそうですよ、そんなもん。そういうもんですから。はいはいはい。
で、医者にもなり。
はいはいはい。
でもやっぱり大きい目標といえば、はいはい、まあ、オーナーかな。
うん、オーナー、はい。何のオーナーになりたいんですか？
あ、僕はコンビニのオーナーになりたい
んです。何をしたいんだよ、だから。何をしたいんだ一体なんかコンビニのオーナーになる宣言っていう、
そうですね、コンビニを作っていこうかなと思って、
ああセブンイレブンとかのオーナーになるとか、
うん、
そのファミリーマートのオーナーになるとかそういうことじゃなくて、ローソンとか、ああ完全に、
うん、でいわゆる、まあ、PB っていうんですかね、
いや、いわゆる、いや、それはコンビニ作った後の話ですから。
あ、後なんだ、あれ。
はい。コンビニ作った後のプライベート、なんか、なんで、あれは PB って何の略でしたっけ？
プライベートブランド。
ああ、自分の、なんかブランドみたいな、そういう意味ですから。
うんうんうん。
じゃ、まずコンビニ作らないとダメなんですけれど。
そうですね。
すごいですね。コンビニを作るんですか。
まあ、なんだろう。パッて思い浮かんだというか、
はいはいはいはい、
よくよく考えたら、まあ、なんか必然というか。
あ、そうなんですか。
そうですね。
これは、それはまあ、将来的には
店舗数も増え、消去法というか。
消去法なんだ。消去法なんだ、なんか、うんうん。消去されたものがあるんだ、なんか。
いろいろありまして。
あ、いろいろある。で、
まあ、まあ、残ったのがコンビニみたいな。
ああ、コンビニの、
うん、
オーナーということで。
使わざるを得ないみたいな。
ああ、うん、将来的には何店舗が増えていくんですか、どんどん。
で、夢は大きくっていう話なら、そんなもう、まあ、はいはい、ね、1000店舗とか。
1000店舗。
行きたいですよ、ね。
1000店舗。ああ、そうですか。
うん。うん、まあそんな、コンビニはちょっとね、なみなみならぬ、こう、思いがありますから。
まあ確かにね、やっぱこの人間病院においても、やはりコンビニネタというのはもう数々と喋ってまいりましたから、
はい。
はい。まあそういった意味では、 ジョーデン君の、来年の夢は、うん、医者をやりながら、うん、コンビニのオーナーもやり、
うん、
市長に立候補ということでよろしいでしょうかね。
そうですね。医者って言っても、まあ僕、まあ多分病院建てられないんで
それは建てられないですね、う
ん、なんか建てられるもの、まあコンビニかない
や、なんだ、よくわからないけど、コンビニも普通建てられないですけどね。
いろいろやりたいな。
まあけど、これは何度も言いますけど、言ってみたら叶うかもしれないですからね。
うんうんうんうん。
いいんじゃないですか、そういうのは。
僕はコンビニをやる。
なるほどね。いや、はっきり言っといた方がいいと思いますよ、多分。
コンビニ絶対やる。
いや、絶対って言いましたね。うん、あ、じゃあまあ僕もね、まあどんどん応援していきたいなと思いますんで。まあもちろん僕もバイトでね、
あね、
バイトで雇ってくださいよ。
経験者だから。
経験者だから。
即戦力になれますからね。
優遇してくださいよ。
そらね。はい、それ能力っていうのはまあ一番最初に考えることですから。
あ、ありがとうございます。うん、はい。なんか基本的にコンビニだと思ってればいいんですよね、本当に。
あ、そうです。もう、その基本のままでいいです。応用とかないん
で。ああ、そうです。だからこれは先週サークル系がもうすぐなくなっちゃうっていう話も関連してるんですよね、これ。
もちろん。
そうですね。うん、やっぱりこのサークル系がなくなる今ね。
うん。
もう自分たちで立てるしかないという。ね。
もうね、その穴何、誰が埋めんだって話ですから。
すごい発想力というか、ね。
ファミマでは埋まらないですからね。
なるほどね。
うん。
なるほどね。
そう。
アホですけどね。はい。まあけど、やってみましょう。やれるかもしれないんでね。
う
ん、
いや、
は
い、そうですよ。本当に。
そうですね。
うん。
頑張ってみましょう。ということで、まあ、今週もなんか関係あるのかはわかりませんが、ジョーデン先生、お便り紹介します。ジョーデン先生、徳松さん、こんにちは。鼻が冷たい、改め、コンビニエンスなチキンたちのミヤです。早速ですが、診断お願いします。ということでね、はい、コンビニエンスなチキンたちっていうね、ポッドキャストがございまして、そちらのパーソナリティのミヤさんからのお便りでございます。うん、こんなとこにもコンビニエンスがね、あるわけですから。
ちょっと、
ほら、もうちょっと、ちょっともう
、ちょっと厳しめになるかもしれないですよ。はい、
なんでだよ。いや別にコンビニの話してるだけじゃないから、ミヤさんの番組は。
まあコンビニに関することかもしれない、
ね。いやいや、コンビニにか、いや厳しくなっちゃうんだ、うん。コンビニって名乗ったからには。
まあ、あとはコンビニやるって言ったからにはですよね。
言ったからには。いや関係ないんだよ、ミヤさんは。いや俺もちょっと関係あるみたいな。いや、どんな話かな、じゃあ、うん。俺もちょっと関係あるって言った手前なんか、うん、あれだけど、まあ。まあまあまあ、そんなコンビニエンスな、チキンたちのミヤさんからのお便りです、仕事中にいやらしい気持ちになってしまいます、私は、私の仕事は営業です。あれですよ、軽い言葉をなんかすぐ言えちゃうっていうね、病気の、
うん、
鼻が冷たいさんは、はいはいはいはい、こう営業トークが簡単に言えちゃうという悩みを持ってたミヤさんですね。
はい、思い出しました。はい、
思い出しました、うん、私の仕事は営業です。営業トークの中で、一度お話だけでも聞いていただけませんかというフレーズを言うときは、少しだけお茶をしませんかと軽そうなギャルをナンパしている気持ちになるし、ただいまキャンペーン中ですので、一度無料で使っていただけます。無料なので使ってみませんかというフレーズを使う、言うときは、罰ゲームだから仕方ないね。みんな盛り上がっちゃうからチューしようか。と王様ゲームで女の子とチューする気持ちになるし、必ずお役に立てます。ご契約いただけますか?というフレーズを言うときは、絶対何もしないから俺、性欲とかないから、だから言えきないよ。と、目をちばらせて、部屋に連れ込む気持ちになります。これが、女性のお客様の時だけなら心配する必要もなく、ドラッグストアで、適当な薬を買えば良さそうなのですが、対象のお客様がおばあちゃんやおじさんであっても、上気のようないやらしい気持ちになるのです。どうしたらいいですか?診断お願いします。ということでね。ありがとうございます。はい。コンビニエンスな方からのお便りです。はい。
うん、
なんかだいぶ、
うん、
いやいや、そんな声出す人でしたなんか。
なるほど。
いやいや、なんか、嫌な、なるほどみたいな言い方しましたけれど。うんうんうん、なんかこれ、コンビニの店員の面接じゃないですよ、これ。もう。なんかコンビニのオーナーになった、なんかそんな感じになってますけれども。まだ、やりたい、まあ
ね、
やりたいって言っただけ
です
。はい。
これが、履歴書の裏に書いてることね。
いやいや、書いてないですよ。いや、面接に来たんじゃないですよ、宮さん。履歴書の裏って何なんですか、しかもなんか、すごいやる気ある人のなんか裏技みたいなやつね。
尾行でしょ、尾行。
尾行欄がもう書ききれなくて裏に書いてきちゃった、やる気のあるコンビニ店員、絶対来ないわ、お前。お2行書いてありゃいい方だよ、お前、コンビニバイトで。うん。
あ、こういうお話、ね。
いや、まあまあまあ、はい、こういうお話ですけどね。まあ、なんかそういう、まあこれぐらいだったらドラッグストアで適当な薬を買えば良さそうなのですが、ということだったんですけど、まあ、その上でもドラッグストアでは治らないですけれど、まあ人間病院の方に駆け込んできたということですね、宮さんは。どうなんでしょうね。まあこれはまあ営業、ね、そんな職業病みたいな、まあ、そういうことだとはまず思うんですけどね、はいはいはい、職業病ですよ。
そうですね。なんかそういう、なんかこう、なんかそういう気持ちになっちゃうんでしょ。
そうですね、はい、まあ、そういうことだと思います。
なんか簡単に言うと、もういつでもいやらしい気持ちになっちゃうんでしょ。
まあ、そういうことでしょうね。もういつでもエロいことというか、そういうなんかこう、そういう気持ちにいつでもなっちゃうという話でしょうね。
まあ、普通にやばいですけどね。
普通にっていうのはやめてください。はい。
じゃあまあ、もう本当に。
いやいや、まあ誇張してある部分ももちろんございますので、はい。
まあまあまあ、どこっていうのは、なんていうのかな、もう意識し続けて、それが普通になって、スタンダードになってしまうと、その意識しなくてもできるようになってしまうから。
あー、なるほどね。
なんか無意識にエロいことするかもしれないっていう。
いやいや、それめちゃめちゃ、いや、普通に危ない。
これ喋ってる時にね、なんかベロを動かすとかそういうこともするかもしれないし、
そんな予兆ないだろ別に。なめちゃめちゃ嫌なやつじゃねえかお前。
で、初期症状としてはやっぱり舌舐めずりとかね。
リアルの
人差し指と親指をちょっとこねこねするとかなんかありますけど、ね、
人差し指と親指をこねこねするのはいやらしいのそれ。
何も丸めるもんないのに、なんか指の腹でなんかくるくるさせて、
それやらしいの、 そもそもあれじゃないの、昔駄菓子屋で売ってた煙が出るやつみたいなことでしょ、なんかそれやらしいの、なんかこう。
まあそうですね。見た目にはそうですね。あ、
見た目にはやらしい。
その中には何も入ってないので。
まあ下なんちゅうんですか、
下なみずりみたいなね。
リアルに下なめずりした人間あんま見たことないですけどね、なんかこう。
口をちょっと軽く開けて、口の端をこう舐めるとかありますけど。
いやいや。リアルにそういう人見たことないですけどね、なんか。
初期症状ですから。
初期症状でそれですか、リアルな世界でそういうことをやってる人、なんか、漫画とかでよくなんかね、敵のエロいキャラみたいな女のキャラクターがやるときありますけどね、はいはい、下舐めずり、無知持ってるキャラクターのね。
はいはいはい。
下舐めずりしてるの、なんか漫画とかでは見たことありますけれど、なるほど。
漫画が全部想像だと、思いますか？
ああ、なるほどね。どこまで行っても、いや、参考というか、どこまでも人間が考えてることってことですよね。ああ、ってことは、人間っていうのは、無意識で下舐めずりをする生物だってことですよね。なるほど。そういう意味では、ミヤさんは、そういう、危ないと、 そういうことですね。なんか、なるほどね。ああ、そういうことですね。はいはいはいはい。あ。いや、ドラ、まあそうですよね。だからなんか、だからまあこれすぐ、昨日、FM 一宮に出させていただいたすぐの放送だからっていう意味で、ひょっとして、ただいま、エンジョイカの二人が、エンジョイカの二人が、もし聞いたら絶対嫌ですけどね、なんか。絶対嫌な回ですけどね、なんか。はい。ああ、なくもないんですね。なんでこのタイミングでミヤさんからのお便りだったんだっていうね。まあまあまあ。なるほど。目の前の命を救わなくちゃいけないってことですね。手は抜けないってことですね。いや、何の話だよ、こんな患者ばっかり来る番組だと思われるよ、お前。なんでわっぱかけさせたくないって。うん。あ、なるほど。なるほどね。もう病人扱いというか、もう犯罪者扱いみたいになってきましたけどね。危ないですね。まあ、対象のお客さんがおばあちゃんやおじさんでもあってもっていうことですからね。まあ、比較的、まあ、近くにもね、こういう例に近い症状の人間はいますけど、月曜日パーソナリティのジョンジ君とかね、比較的こういう症状に近いですけれど、なんかいつもやっぱ喋ってて思うんですけれど、やっぱりこう、なんだろう、共感しがたい部分はありますよね。紳士ぶるわけじゃなく、違う生き物だなと感じることはありますね。やっぱり、なんでしょうね。だからこういう、まあそもそも、僕は下ネタアレルギーですしね。どんなこと言っても今からどうせ気持ち悪くなりますし。どうなんですかね、こういう。どうなんですか、こういう気持ちって、なんかその、近い気持ちみたいなのはあります？なんか、まあ、近い気持ちはわかりますけれどね。はいはいはいはいはい。はいはいはい。まあそうですね。はいはいはい。はいはいはいはいはいはいはい。あー、なるほど。まあまあ言い方、はいはいはい。いや、まあ、どううまくいっても言い方悪くしかならないですけれどね。はい。なんかこう、大概いけるみたいなね。大概いけるに落ち着きましたけどね、なんか。なるほど。いけてしまいますよね。だからまあ、その、どうしても彼女が欲しいとか、そういう時が、まあ、変な話、その頻度の問題なんですかね。別にないとは言わないですけれど、ジョンジ君とかね、見てるとやっぱりなんか常にですからね。なんか。
そうだよね。だからまあ、あれなんだよ。腹ペコなんだよ、いつも。
いつも、なんか違うもん食ったりすりゃいいのにね、なんか。
まあ、それよく食うんじゃない？
よく、ああ、食欲もすごいんだ。
そうそうそう。
ああ。
で、僕なんかは結構、一日二食タイプだから。
一日二食タイプだからね。
うん。そんなにね、乾くことはないんですけど。
いや、けどこれはミヤさんはちょっと食べ過ぎの人の症状ではありますよね、もう。
ですね。
過食症ですよね、だいぶ。
これ、ジョンジ君じゃないですよね。
ジョンジ君じゃないと思いますけど、ね、これ。ジョンジ君ではないと思いますけれど、僕が知ってる、うん、まあ、コンビニエンスなチキンたちのミヤさんは、
うん、
若干ジョンジ君入ってる方です。はい。
あ、本当。
若干ジョンジ君入ってる方ですね。まあ、僕の見解ですけどね。
あ、本当。
どうなんですかね、そういう人って。
まあね、まあ、でもやっぱり、こう、治療法っていうんですかね。っていうのは、まあ、いくつかは浮かびますよ。
あ、そうなんですか。まあ、
その人に合うかどうかは別として。
ああ、なるほどね。
はい。
まあ、とにかく、ジョンジ君が最近、もうストレートに言ってることは、
うん、
俺はセックス依存症だって言ってましたけどね、もう、はい。
はい、僕も聞いたことありますね。
はい。うん、タイガー・ウッズと同じ病気だから、つってね。開き直ってましたけどね、なんか。そういう場合はもう、そういう場合はもう人間病院ではなく、
はいはいはい、
もう本当の病院に、ミヤさんも、うん、もうそのドラッグストアじゃダメだから人間病院じゃなくて、うん、もう本当の病院に、だからもうその、タイガー・ウッズと一緒のね。
え、何かになるんですかね。
いやいや、どうなんですかね。ああいうのって、まあけどなんか精神科になるんじゃないですかね。いやいやいや、いや、これは、いや、これは笑い事じゃなくてね。
あ、そうか、そうか。
うん。いや、だタイガー・ウッズは実際苦しんでるわけですから。
あ、まあ、依存症ですからね。
うん、そうそうそうそうそう。
はいはいはい。でもまあ、人間病院的観点からでも、
まあ、はいはいはい、
まあ、提示はできますけどね。こういうものはどうですかっていうのは。
どうですかとかね。
まあ、合うか合わないか別ですよ。
あ、そうですか。
うん。
うん。これはだからそもそも、直したいと思ってるんですね、ミヤさんは。こうなってしまうことを。
まあでも、そうで、どうですかね。なんか、どうしたらいいですかって聞いてるだけなんで。
なるほどね。
うん。
だから、もう もうただいまエンジョイ感の話は忘れますけれども、はい。
まあ昨日のことですからね。
昨日のことなんでね。まあ、
今日は今日ですから。
大丈夫ですよ。
はい、はい。
はい、
う
ん。聞いてないですよ。大丈夫です。なんだろう、昨日、ちょうどそんな似たような話してましたよね。ある種。
うん。
その、刀鍛冶の話みたいなのしてましたよね。
うんうんうん。
だから、それに近い部分はありますよね、ちょっと。
なるほど。
まあ、昨日たまたま話してたのは、やっぱりその、ストイック。
はい。
ストイックに生きる。まあ、今回の場合で言うと、まあ、真面目に。
まあ、似てるというか、真逆ですけどね。は
い、そうそう、真逆なというか、いやいや、そんなことないと思いますよ。
うん、
その、誠実に生きたり、
うん、
ストイックに生きるって、その、どういうことなのかっていう話をしてたんですよね。
はいはいはい。
まあ、すべてが自己責任なんですけれど、どこまで行っても。
うん。
だから、ちなみにジョーデン君はストイックにこれから生きてこうって思ってるんですか？
ストイックに生きてきたんで。
はいはいはい、はい。
で、ストイックな先輩たち。まあ僕の先輩は二人、はいはい、キングカズと辰吉丈一郎なんですけど。
ああ、なるほどね。
あとまあ、
ストイック先輩ね。
一郎パイセンもいますけど。
一郎パイセンとか、
はい、
ストイック、うん、ストイックなパイセン型。
あとまあもう一人。
もう一人。
大先輩が本当はいるんですけど。
大先輩
もう尊敬しやまない。はい。
その、辰吉、キングカズ、うん一郎以外にですか？
ああ、います、います。その上の先輩がいまして、僕には。まあ、心の師と言ってもいいぐらいですかね。
ストイックに生きてきた上田先生からすると。
うん。
ああ。
で、その、大先輩が、
はいはい。
この度ね、
はい。
ちょっとストイックやめるわって。
ええー、その大先輩が？
はいはいはい。
はいはいはい。なぜそのストイックな会話になったな、急に。はいはいはい。
びっくりしまして。
ああ、先輩っつって。
先輩っつって。
お亡くなりになったわけじゃないんですよね。
あれね、まだ全然ご存命ですよ。
ご存命だけど、ストイックやめるわって言ったんですか？
もうやめたい、やめたいって話は噂聞いてたんですけど。
ストイック通信に載ってたんですね、なんか。
ストイック通信に載ってて。
週刊ストイックに載ってたんですね、なんか。
そうそうそう。
ついに引退かっつって。
まあ、その人と直接喋れるような立場でもないので、僕はね。まあ、大先輩ですからね。
あ、大先輩、週刊ストイック情報なんですね。
そうそうそう。はい、それ見て、もう僕は驚愕しまして。で今まで積み上げてきたもん、
早く言えよ、お前、ね。早く言えよ。
僕も周りなりにも、
なるほど。
言ってみればもう20年ぐらいストイックでしたわ。
ああ、なるほどね、うん。その前は別にストイックではなかったんですね。
あ、そうなんですよ。
はいはい。20年ってことは、まあ20歳ぐらいからストイックだったってことですか。
影響を受け続け。
ああ、なるほど、その偉大なるストイック。
そう、その人の道、作った道を、まあ僕やら、まあ僕の先輩であるカズさんやら。
カズさんもその偉大なる先輩の道を。
もちろんですって。
こう、後ろについてったわけですね。
ジョーさんも、ね。
ジョーさんでないで。
イチローさんもね。
うん、ジョーさんっていうのは。
イッサンも。後ろ歩いてましたよ。
誰？
あ、イッサン。イッサンですよ。あ、イッサンじゃない、イチローだ。
ストイック界ではイッサンって呼ばれてんだ。ジョーさんって立ち位置、ストイック界では、
うん、
ジョーさんが辰吉ジョイチローのことですね。
そうですね、はい。
あ、そうなんですか。
三大先輩がいるんですけどね。
はいはいはい。
その先輩方もその大先輩の作った道をやっぱり、まあ歩いてるっていうか。
誰ですか、
うん、あれ徳松くん知らないですか、有名ですけど。
ストイック界ではですよね。
ストイック界では。
ストイック界、うん。うん、知らない。僕、週刊ストイック見てないんで、ちょっと知らないんですけど。いや、見てないってなんだよ。どこ売ってんだよ、お前。何社から出てんだよ、お前。いや、何、ちょっと教えてよ、ちょっと。
いやでも本当にすごいですよ、あの、天皇先輩は。
いや別に辞めるわけじゃねえよ。確かに再来年辞めるけど、お前。そう、ストイックを辞めるわけではねえだろ、お前。急にダリーとか言い出すわけじゃねえだろ、お前。
まあ、あんなストイックな人見たことないよ、
いやいやいや、
ね、
まあ、ストイックというか、まあ、そういう、もう、そうですね。
でも、
いや、もちろん。
あの大先輩がもう辞めるってなったら、もう誰も何も言えなかったですから。
いや、そらね、まあ、反対の声もあったのかわからないですけれど。
お疲れ様しか聞いたことないです。
いや、お疲れ、いや、まあ、そうでしょうね。
うん、
いや、本当に、お疲れ様でした。ねえ。
その、大先輩がね、あの、お辞めになるとストイックを。ね。
それでやっぱり、ちょっと、ストイック界には、ストイック界には、
まあ、激震が走ってる。走りましたよね。
ってことは、まあ、まあ、可能性としては、カズ一郎、辰吉ジョイチローの引退もあり得るってことですね、なんか急に。
まあ、でも、まあ、そこは、あの、別にストイック度がなくなるわけではないので、だから、その先輩方が何を考えてらっしゃるかは、わかんないですけども、うん、でも僕は、まあ、なんか、やめようかなと思いましたね。
いきなり、やべえ話しかねえじゃねえか、お前今日。話題として。やべえ話題ばっかだよ、お前。
でもこれはもう本当にストイック道を歩いてきた僕が感じることですから。
ストイック道をね。
うん。
いろんなフレーズが出てきてますけれど。
なんかもうつまらんなと思って。なるほど。
いや、だからなんで、そうそう、昨日そういう話してたんだよね、あの。結局のとこ、あいつら羨ましくないっていうね、なんか、真理に近いものをなんかちょっとね、なんか。
いや、すごいんですけどね。
すごい、すごいし、すんばらしいことだと思う、尊敬するんですけどね。
かっこいいしね。
かっこいいし。 けど羨ましくないですよね。なんかあのなんかこう人間の心理に近いような部分の話をちょっとしてしまって、はいはい、だからダメとかだからいいって話ではこれは全くなくて、
うんうんうん、
まあそういう部分も考えた上で、
うん、
なんかそうやってねストイックに生きてきたその刀鍛冶に全てを人生かけてきたね、
うん、
ね、
うん、
方々が、うん、まあ本当にもしその死に間際にね、
あ、はいはいはい、
本当に王様ゲームで女の子とチューしたかったっつってね。
ああ。
もし死に間際に、もし言ったとしたら、
うん、
そんな切ないことないですよね。
だから僕がストイック道に入るときに、何、手引きしてくれた、その、ひとし先輩、は
い、
あ、松本ひとし先輩とかも。
いやいや、ひとし先輩もね、最近引退なされましたしね。
引退しちゃったでしょ？
もう、うん、あの後のもう体のパンプアップはもう目を見張るものがありましたけどね。引退後の筋肉の肥大は目を見張るものがありましたけど。
でしょ？楽しそうでしょ？筋肉が。
楽しそうですね。松本さんも、うん、はい。いや、だからまあ、そうですね。だから、やはりそのさっきの何度も言いますけど、刀鍛冶の方がね、
はい、
死に間際に、名刀村正っつって死んだらね、まあ、うんうん、あ、ストイックだったなって思いますけれどね。
はいはいはいはい。
もう死に間際にね、
うん、
本当に、絶対何もしないから俺、性欲とかないから、だから家来なよっつって、刀鍛冶が死んだらね、
うん、
なんかこう、生きてるってなんだろうって考えちゃいますよね。
そうですよね。
で、後に引けないっていう部分もあるんだと思うんですよね。
そう、そう。だから、後に引けないっていうのをね、こう、まあ、なんていうのかな。まあ、引けるんだよ、ここまで来てもって、教えてくれたのが、やっぱり、天皇先輩。
いやいや、やめろ。だから。
いや、本当にこう僕は思っているんで。
あ、なるほどね。まあ、はい、確かに今までではなかった。
うん。
パターンですからね。
でもまあ、ほんとびっくりしましたから。
ご存命の間に引退というのはね。う
ん、てか、できるんだって思っちゃいましたから。
なるほど。いや、本当に、
うん、
まあ、本当に、ご苦労様でしたとね、もう本当にお疲れ様でしたとしか言いようがないですしね。
うんうんうん、
だから、そういう意味では、うん、まあ、なんだろう、この欲望のままにみたいな、
うん
テーマとは全く違うんですけれど、
うん、
まあ、自由な時代に突入してきてるのかなと、
うん、
いう部分はもちろんありますけれど、
うん、
なんかこの、なんだろう、どう生きるかっていうのが、
はいはいはい、
なんか気持ち悪い話になりますけれど、
いやでも、
うん、どう生きるかっていうのが自由な時代に、
うん
突入してる感じはありますよね。
そうですね。
本当にいろんな幸せがある時代だなと思いますから。
うん。
けどまあ、宮さんの今回のお便りに関してはまあ、先ほどから言うように、上田先生が言うようにね。
うん。
やっぱりちょっと犯罪の可能性があるっていうね。
そうですね。
下舐め釣りの可能性があるということなので。それだともう、
そうなんです。可能性があるんですよ。
自由を履き違えてることになりますから。
魔法の下で生きていますから。
だからまあ、自由、これからその価値観、自由、その幸せっていうものが人それぞれに委ねられる時代になったからといっても、
うん、
法、ね。
うん、
そして、鎮というものは常にね、僕らの上に掲げられてますから。はい。
鎮。
天皇様のことです。はい。
はいはいはいはい、は
い。いや、なんなんだよ、だから。俺もちょっと悪かったけど。まあ、法のもと、ね、天皇様のもとに、まあ、これから、これからも、僕ら生きていくわけですから。うん、いや、すいません。ごめんなさい。じゃあ、じゃあ、バカにはしてないよ。じゃあ、バカにはしてないよ。何言ってんの。 なんか、ああ、ちょっと、ああ、ちょっとなんかいじっちゃってるみたいになってますね。あ、すいません。失礼いたしました。はい。まあけど。
いや、
すいません、なんか本当に。まあ法の下でね、やっていきましょうよ、それは。法が崩壊するには、あとやっぱり2000年は欲しいですね。やっぱしね。
あ、まあね、そうですね。そうそうそうそう。まあ、ちょっと、こう、うん、まだまだ法というものは必要ですね。
そうですね。
うん。じゃないと、こう、なんだろうね。まだ出来上がってませんから、世界は。
まだ人間がね、熟成されてませんから。
う
ん、
はい、そうそうそう。
だからそういう部分で、うん、まあ、本当に、ジョンジ君も含めてですけれど、風穴を開けようとしてる方々の、功績は、私たち尊重してるつもりですので、そういったなんか、法の穴に風穴を開けようとしてる、方々の、そういう、チャレンジ精神、意欲っていうものは、我々人間病院としてはかなり尊重してね、る方だと思いますよ。
はいはいはいはい。
ただ、
ええ、
まあ、人間病院は法のもとを法を応援しますということ
で、ね。そう、法に穴開けんなってことですよね。やめろって。二人ともやめろ。
立法。
ただこれ言っても止まらないですから。
司法にね。はい。すいません、なんか難しい言葉使いたい。
司法にね。
司法にね、
うん。
司法に穴を開けようとすんなって、ね。
するなって。だから俺、
わかるけど。
親が泣くぞって言ったら多分、どうしようもないですから、こういう。この病気はね。
こういう人に親が泣くぞとか言っても響かないですから。
そうそうそうそう。
なるほどね。
だから、まあ、そうですね。まあ、精神科行ってもいいですし。
行ってもいいですし、もう一回、司法試験の勉強してもいいですしね。
そうですね。六法全書全部読んでもいいですし。
六法全書全部読むとかね。そういう方法でもいいですし、まあいろんな形で、その別に悔い改めろっていう意味じゃ全然ないですからね。
はいはいはいはい。
いや、全然。そんな別に僕らはそんな何の権限もないし、そんな偉そうなことは言えないですけれど、やっぱりその司法に風穴開けようとすんなっていうね。
まああとは言えることは、まあ単純に一言、まあ気持ち悪いですよね。
いや、なんで。気持ちは下舐めずりするとね。
そうそうそうそう。うん、
そうそうそう。
嫌でしょ、されたら。
だからそういう、けど、その下舐めずり会みたいのも今後もっと、なんか、認知はされていくと思いますけどね。
下舐めずり会？まあ、2000年後にね。
ああ、当分は無理ですかね。
当分無理でしょう。
ちなみに上田先生は下舐めずり会ができたらどうするんですか？
いや、入りたいですよ、それは。やめるんだもん、ストイック会を。
で、そこ入りたいんだ。
そこいいなってずっと思ってたんだもん。
あ、そうなんだ。あ、基本的には下舐めずり会入りたいんだ。
入りたいよ。でも許してくれなかったから。
先輩が。
まあ、先輩とか、マネージャーとか。
マネージャーってなんだ。マネージャーついてんだ。
応援団とかね。
応援団とかもいるんだ。
全然許してくれなかったからさ。
全然許して、いや、今は少しずつ許してくれてるんだ、ちょっと。
優勝できるよ、とか言われて。
優勝しなきゃって思ってたんだ。
しなきゃって、やっぱね、こいつらのために優勝しなきゃって思うじゃないですか。
まあそうですね。
うん、
最近はじゃあ、その、応援団たちも、もう上田先生が、好きなようにやりなよ、みたいな。
うんうんうんうん。
次の大会出なくてもいいよとか言ってくれるんですか？
なんか言ってくれますね。
ああ、そうなんですか。
でも、なんか半分やっぱりどっか期待してるとこあるっていうか、うん、
あ、まあ、ね、
インターハイはどうすんのみたいな。
インターハイと冬にもあるんですか。
あ、冬にもありますね。
あ、冬の選手権もあるん
ですね。はい。全国大会ありますし。
うん、あ、そうですか。
うん、
どっちかって言ったら冬の方がメインなんですか。
そうですね、冬ですね、なんだかんだ。
うんうん、
まあ、サッカーと同じですわ。
ね、ああ、そうですか、
うん。
ただいまエンジョイカの人たち、こいつら何喋ってんだって思ってるでしょうね、多分。こいつら何喋ってんだって思ってるでしょうね、多分。もし聞いてたらね。はい、まあね、フェリックス君は聞いてるかもしれないですからね。
あ、はいはいはい。
いやだからどうなんでしょうね。
うん、
まあ本当に自由な部分もありますけれど、
うん、
やっぱ下なめず理解も今ないですし、
そうですね。
まあまあまあやっぱり六法全書、
うん、
ね、
うん、
読んだ。お出しした方がいいですかね、ちょっと受付で。
うん、そうですね、まあ、それぐらいしか人間名はできないですから。まあ、そこでダメだったら、ちょっと他のところ当たってくださいっていう感じですかね。
だからまあ、なんか、両方、なんか、この、肯定したくないだけで、
うん、
否定したいわけじゃないので。
はいはいはいはい。
はいはい。だからなんかその間を取ってっていう意味では、
うん、
なんかその六法全書を片手にパカって広げながら下舐めずりするみたいな、そういう生き方をしてる。だからいつも左手に六法全書をなんかパカってこう片手で広げる感じで持ちながら下舐めずりしてる人みたいになってほしいですね、なんか宮さんには。
その六本木選手は穴開いてないんですか。
パカッつってね。
パカッつって。
うん。で、その空洞のとこに、卑猥なもんが入ってそうですね。なんかちょっと。
まあ、
そういうこと。
まあ、言うしかないですわね。
言うしかないですわね、じゃない。いや、だからそういうことをすなっつってるんですよ、宮さんに。
いや、ほんとそうです。
すぐそういうことをあなたたちとかジョンジ君はするから。
もう僕も嫌ですもん、もうこういう話すんの下ネタ。
いや本当に、ね、
結局こういう話が出るとこういう話しなきゃいけなくなるでしょ。
そうなんです、そう、それなんですよ。いやこれね、これね、すごくそこは僕ね、うん、こういうあの方々にすごく思うところです、
うん、
なんかそれをなんかしなきゃいけなくなるじゃないですか、こっちが。
本当そうですよ。
こっちは基本的に下ネタなんて話したかないのに、
そう。
下ネタ話されたことで下ネタ話す羽目になるんですよ、本当に。
じゃあどうしたらいいですかって無視できないですから。
いや本当に。
うん。
これはなんか下ネタの教養病みたいなとこありますよね、これ。
そうですね。
なんかこう、下ネタの誘導質問病ですよね。
そう。
下ネタへの誘導質問病みたいな。な
んかただいま、エンジョイカのお二人にね、こんな下ネタ聞かせたくないわけですよ。
いや、本当です
よ。せっかく昨日楽しかったのにね。
楽しかったのに。全く下ネタなしで話したのに。
下ネタ 0% ですか。
0% で話したのに、
うん。
絶対ゲストに来ないよ。
今日 100% じゃないですか。
100% じゃん。全部ミヤさんの下ネタへの誘導尋問病ですよ。本当に。
うんうんうん、
のせいですからね。これは。
だからもう、秘密クラブとか行けばいいんですよ。もうジョンジ君も、
いや本当にジョンジ君も、
うん、
したらこうねの割にはこういう普通のとこにも来たがるくせにさ、
うん、そうそうそうそう、
こっちはもう秘密クラブ行きたいのこんなに我慢してんのにさ、本当ね。ずるいわ、めちゃくちゃ行きたいのに本当に。
ねえ
ずるいわ。
ずるいですね。
両方行き来して。
なんかもうやりたい放題って感じですわ。
なんか羨ましい。
羨ましいってあれやせんな。
いやだ、名古屋弁市長みたいの出てきた最後に。ありゃせんわ、ほんと。
そうそうそうそう。
どうなっていくんでしょうね、じゃあ今後ね。まあけど、まあ宮さんなんか病名いっぱい出ましたけどね、なんか。
まあね、まあいっぱい出ますよ、これは。
まあなんか。
本当に。
そうですね。秘密クラブから抜け出してこっちの世界に来ちゃう病でもありますからね、本当にね。
なんだろうな、なんか、なんかね、秘密クラブでやってることをさ、なんかあの、現実でなんかね、やってるようなとこありますよね。秘密にしなきゃいけないのに。
秘密にしないといけないのにね。そうそうそうそうそう。俺はもう秘密クラブ、の人からも嫌われますよ。
いや、それはそうですよ。追放されますよ。
それはそうですよ。追放されますよ。けど、こっちでは、こっちでは、あれですからね、受け皿ないですからね。
そうそう、ないんですよ。
だから
一般社会ではね。
ちょっとした学生時代の思い出を思い出しましたけれど、まあ、僕サッカー部だったんですけれど、まあ、僕はやっぱり真面目だったので、なんかこうイケてるグループみたいのは、なんか部室でね、なんかこうタバコとか吸ってたんですよ。
ああ、
けどなんかそういう感じが嫌だったから、なんかもう一個教室で部室はなんかまあ部室を使わないのも変ですけれど。けどなんとなくですけど物質使わずに、僕ら教室で、着替えてたんですよ。
ああはいはいはい。
まあ言ったら物質は秘密クラブですよ。
そうですね、言ったら、
はい。である日そのなんかまあヒエラルキーかわかんないですけれど、なんか物質から追放されたやつが、はいはいはい、教室に追いやられてきた、
なるほど、
子がいたんですよ。
うん、
けどまあ僕らは温かく迎えたんですよね。で部室で教室に迎えたんですけれど、
はい、
なんかだんだんなんかその向こうの最下層のヒエラルキーも、この教室なら、天下を取れるって思ったのか分かんないですけれど、ある日教室でタバコ吸い始めたんですよ。
マジですか。
はい。したらなんかもう本当初日ぐらいになんか先生が来て、なんかタバコ匂いがするみたいな話になったんですよね。
お
けどまあその場はまあとりあえず免れて、まあまあまあ気をつけろよみたいな感じで並ばされて怒られてたんですけれど、その時にその部室から来たやつがなあっつったのを思い出しました。
なあって言ったんだ。
はい。なんか、人を殴ったことがある経験があったら多分殴ってたと思うんですけれど。
なるほど、はい、なるほど。
殴ったことないんで、殴らなかったですけれど。
ああ、まあね、殴り方なんて知らないしね。
殴り、かっこ悪い殴り方するぐらいだったらね、その拳をそっと収めましたけれど。
それは。
あの時、あの時逆光で見えなかったですけど、下舐めずりしてたかもしれないです。
はい、最低ですね。
最低だなって僕は思いました。
最低ですよ、それは。
そして、弱いやつだなとも思いましたけれど。
いや、いい例を出してくれましたね。
そうですね。
これを聞いてどう思いますか、ミヤさんってことですよ。
いやいやいや、それとは違うけどね。
なるほど。
いやそうですね。
いや最後にいい話を聞きましたね。
あ、これはちょっとね、うん、いい話でしたね。
うんうん、もうそれが
全然良い、いい話じゃねえ。
もうそれだけでいいぐらいですよ。うん、
それだけでいいぐらいってなって、
うん、そうですか。それを受けて、まあ宮さん、うん、まあまたはまあジョンジ君、
ジョンジ。
どうするか。
どうするかってことですね。
うん、っていうことですかね。
そうですね。ま
あ、これ以上はできないですよ、僕らも。
できない。そう。
もちろん、さっきもそうでしたけど、殴ることもできないですから、僕らは。
殴ることもできない。そう。
うん。うん、
だから、けど、これは、ま、さっきのはね、悪い例でしたからね。まあ、例えばタバコとかも法の話ですから。
はいはい。
だから、ま、あくまでも法の範囲の中においては、
うん。
ミヤさんとか、
うん、
ジョンジ君の、
うん、
風穴を開けようとする後ろ姿に、何かいつも希望は感じてますけどね。やっぱり、肯定はできないけど、
うん、
否定はできない、
うんうん、
あの背中をどっか追っかけてる部分もありますけどね。
でも一つちょっと言いたいのは、
はい。
その風穴パンチを、繰り出すわけじゃないですか。で、繰り出してきてると、これ、あの、はい、今までもね。
はいはいはい、はい。
幾度となく、もう何百発、何千発とそのパンチを、こう、繰り出してきたわけですよ。
はいはいはい、はい。
なぜそのパンチが上手くならないのかというね。様になれよっていうのありますよね。
なるほど。
ボクサーだとしたら、まあ、シャドウでもかっこいいみたいなとかあるんじゃないですか。
は
い
は
い、
なるほど。
うん、
あ
なんで一向に上手くならないんだっていうのありますけど。
本当に。
うん。で、いいパンチは持ってるんですよ。
いや、いいパンチは持ってるんですけど。
うん、いい筋してるんですけどね。
うん。だから自分の構え一回鏡で見てみろよっていうね。うん。
そういうことですよ。
いいパンチ持ってんだからっつって。
すんごいいいパンチ持ってる。もう、そんなパンチ打てる人いないですから。
いない。こっちはもう、殴れない。
そうそうそう。まあ、
別に殴れないことが悪いとは言わないけれど、うん、やっぱり殴れない人間として、
うん、
殴れる、ね、秘密クラブの方々は、
うん、
なぜもっと自分のフォームをチェックしないんだと。
そうそうそうそうそう。
ね。
うん、
無駄に筋肉だけつけてね、
うん、
鏡で、あ、ちょっと締まってきたななんていうチェックだけして、
うんうんうん、
なぜパンチのフォームを確認しないんだと。
そうそうそうそう。
なるほど、素晴らしいですね、うん、それは、うんうん、確かに、
うん、でも、もっとできるはずってありますけどね。
そうですね、うん、だからやっぱりこれからお互い成長していきたいなと、
うん、才能だけでかくなってるというか。
なるほど、
うん。
で、ストイックはやめるんでしたっけ？
やめますよ。もう考える余地はもうないです。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ、ちょっとフォームとかも、ちょっと殴る、拳とかちょっと鍛えといたらいいかもしれない
ですね。そうですね。ちゃんと姿見の鏡ちゃんと置いて。うん、
姿見の鏡とか、ちょっと購入した方がいいかもしれないですね。
うん、ちゃんと置いてやりたいと思います、僕は。
やりたいなと、もう本当にね。
うんうん、
いや、本当に、もうその部分の畳だけが擦り切れるぐらい。なんか、もう昔の王貞治みたいになりたいですね。
ああ、はいはい。
バッティングフォームを確認する王貞治みたいになりたいですね。
そうですね、うん、だからあの完成されたフォームっていうのはね、
そうですね、
うんうんうん、
なるほど。な、結局ストイックになっちゃいそうですけどね。なんか
まあ気をつけながらね、
気をつけながらね、楽しんでいってほしいなということで、はいはい、まあじゃあ今週の、ミヤさんの病気は、
うん、
ね、何病になるんですかね、結局。
まあ、さっき徳松君も言った通り、
うん、はいはいはい。
ね、なんか、
うん、
あれじゃないですか、
どの、
六方全書持ちながらですよ。
六方全書持ちながら、下なめずり病ですね。いや、なんだその病気。どういう病名だよ、それ。
でも結構ね、僕はしっくりくるんですよ、それは。
あ、そうなんです。そういう感じがするってことですね。
うん、そういう感じしますね。
うん、あー、なるほど。
ジョンジ君とか、そうですね、なんかあの、カフェにこう、カランカランって入ってきたとき、六法全書持ってますから。
持ってんだね、一応。
持って入ってきてるから。
持ってないんじゃなくて、持ってんの、うん。
あの人持ってますよ、ちゃんと。
持ってるから逆にタッチ悪いんだね。持ってないと犯罪者だからね。
うん、最後にそうそうそう、ごめんって言うしね、あの人。
そうか、そうか。うん、そうか。六法全書持ってないと人間病院じゃなくて警察行かないといけないですからね。
そうですね。うん。
六法全書持ってるから病気なんですね。
そうそうそうそう。
あ、六法全書も片手で持ちながら舌なめずり病っていうことね。うん、タイトルだけで炎上以下の二人聞かないですね、多分。よかったよかった。聞かなくて。うん。
ね、まあね。まあ。
未来を潰したくないですからね。
本当ですね。で、未来を潰された僕たちというか。なんていうか。
ね。
うん、
FM 一宮を出禁になった僕らとしてはね。本当だよね。ミヤさんのせいということでね。
まあこれはね、うん、まあ、まあうんというか、なんていうか。
縁ですね。縁
ですね。うん。
縁ですから。うん、はい。
まあ、受け入れてますよ、僕も。
はい、うん。ありがとうございました。本当にね。じゃあまあ、この辺でね、終わりたいと思います。はい、本当に FM 一宮の皆様、うん、今回はありがとうございました。
すいませんでした。はい。
すいませんでした。さよなら。
お薬を買いなさい。おいちにの薬